最初に旧約聖書サムエル記下12章13節より15節までをお読みいたします。旧約聖書の497、新約聖書、旧約聖書497ページです。旧約聖書の497ページ、サムエル記下12章13節より15節までをお読みいたします。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは主の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていった。主はウリアの妻が産んだダビデの子を打たれ、その子は弱っていった。新約聖書コロサイの信徒への手紙2章16節より3章の5節までをお読みいたします。新約聖書の370ページ、新約聖書370ページ、コロサイの信徒への手紙2章16節より3章5節までです。コロサイの信徒への手紙2章16節、だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふけるものから不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりとついていないのです。この頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。あなた方はキリストと共に死んで世を支配する諸霊とは何の関係もないのなら、なぜまだ世に属しているかのように生き、手をつけるな、味わうな、触れるな、などという戒律に縛られているのですか。これらは皆使えばなくなってしまうもの、人の規則や教えによるものです。これらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて知恵なることのように見えますが、実は何の価値もなく、肉の欲望を満足させるだけなのです。さて、あなた方はキリストを共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上にあるものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから、地上的なもの、すなわち、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲な偶像礼拝に他ならない。
今日の説教台をご覧になった方がほとんどかもしれません。先週私は日本におりませんでしたが、こちらでですね、代官山ゴスペルクワイアの練習が持たれました。浜松から私の友人のゴスペル歌手が来て指導してくれましたが、今日の説教台、写真で携帯で撮って私に送ってきましたよね、日曜日。今日の説教題は一度死ぬです。いや、一度っていうか、人間は死ぬのは一回でしょう。この生きている中でどこでどうやって死ぬか、これはもう人間の生きている本当に全価値観存在をかけた問いですね。人間はどうやって死ぬか、死を迎えるか、ここから私たちはなかなか逃れることができないわけです。今日は一度死ぬということはどういうことなのかということについて、いろいろな側面から考えてみたいと思います。さあ、今日最初にお読みいたしました旧約聖書の記事をちょっと考えてみましょう。主人公は、今日のお読みしたところでは、人物は、2人出てきます。それは全ユダとイスラエルの王となりましたダビデでございます。その前にも王はいましたが、ダビデ王を、初代の王と考えるのが、よろしいかと思います。ペリシテ人という異邦人がいましたが、ずっとそこと戦っていたわけです。そこのペリシテ人との戦いに、完全に勝利して全ユダとイスラエルの王とダビデはなったわけです。でこうして聞きますと、とてもその王となった全ユダとイスラエルのというふうに思いますが、世界地図もしくは地球儀ご覧になりますと、このお話というのは本当に地中海の東側のところにあります、今の現在のイスラエル、パレスチナ、シリア、レバノン地方のお話でして、このペリシテ人がいるって言ったって多分20キロ先ぐらいがもう異邦人っていうことですね。本当にそのどんなに DNA が違ってここから先が異邦人だっていうことが、多分そんなにはっきりとしたことではなかったわけです。しかし、当時から日本もね、戦国時代というのがありまして、日本でも領土争いでですね、随分と国内の中でも戦いがありましたが、ずっと繰り返すこの戦いの中で、ペリシテ人との戦いに勝利して、イスラエル、ユダの王とダビデはなりました。さあ、この王となったダビデはもちろん民すべてに迎えられ、そして主が立てられた預言者によって油を注がれて王となりました。しかしこの王となったダビデがしたことはですね、美人であったものを自分の妻に横取りするということがなされたわけです。今日お読みしました496ページの11章26節のちょっとお読みします。ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞くと夫のために嘆いた。喪が明けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった。ウリアの妻バトシェバは、とても美しい女性であったのでしょう。彼女が水浴びをしているところを上から見たダビデは情欲を持つわけです。そして何とか自分のものにしたいと思うわけです。しかし王である私、神から油を注がれた私がその夫を呼び出してきて自分でですね殺してしまうとか、自分が罪をですね、なすりつけて無実の罪を着せて牢に放り込む、そのようなことは神の前にできないとダビデは考えました。ですから取った行動はなんと、まだいざこざが続いている戦争の最前線にこの優秀なウリアという男を送って、そこであわよくば戦死するだろう、そこは戦いの最前線であるからだと、 まあ、こういうことが行われました。ダビデの思った通りになり、やはりウリアというのは妻を置いたまま死んでしまいました。妻は悲しみましたが、王がお召しであるからといってダビデの王宮に入って、そして二人は関係を持って子供を、まあ、設けたわけです。しかしこのことに対して預言者であるナタンはこのことについてダビデ王に一言申すために、王宮にやってきたわけです。そしてナタンはこのことを、まあ、ずっと、まあ、責めるわけですね。そのことに対して今日の13節からの言葉が始まります。まあ観念したわけです。ダビデはナタンに言った、私は主に罪を犯しました。そうです、人の妻を奪って、まあ、この当時一夫多妻制はまあ普通であったことではあるかと思いますが、それにしても人を、夫をですね、死に追いやって、そして自分が手を下したわけではありませんが、妻を横取りした。ダビデは観念してナタンに言いましたね。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った、その主があなたの罪を取り除かれると。罪認めた者にナタンが告知したことは、その主があなたの罪を取り除かれる、あなたは許されると言ったのです。なんということでしょう。人の妻を横取りして子供を作ったにもかかわらず、あなたの罪は許される、なんという主は寛大な私たちの神でありましょうか。しかしナタンは続けます。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていった。主はウリアの妻が産んだダビデのことを子を打たれ、その子は弱っていった。まあ、この先に残念ながらこの子は命を落とすことになるわけです。生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ、その通りになる。ダビデとしては、まあ、この先に物語は進んでいきますが、どうでしょうか。せっかく与えられた、それはもしかしたら神の前に罪を犯した、しかし、まあ、神によって与えられた子が取り去られる、取り去られるのは罪を犯した私ではないのかとダビデは思ったのではないでしょうか。ここにいらっしゃる皆さんも、まあ、このようななかなか特殊なケースが、まあ、ないとしても、親ならばこの命を奪うなら私を奪ってくださいと思うのが親心ではないでしょうか。いや、子供、うん、やっぱ私を助けてください。こうはまあね、私も親じゃないですから本当のところは分かりませんが、やはりどんなことしても子供を守ろうというのが親心だと思います。私が罪を犯したんだから、どうぞ神様私を罰してください、こういう気持ちでダビデもいたと思います。しかしナタンが告げた神の言葉はそれをも上回るものでした。あなたの罪は許されるが、軽んじた、主を軽んじたことに対することに、それはあなたの思いを残念ながら主が超える、あなたが描いていた理想的な家庭、人生計画、イスラエルの王としての輝かしい地位、そんなものとは関係なく生まれてくる子供を奪う。このように神はある一方では許し主です。私たちが行った罪を即座に許してくださる方です。しかしその一方で私たちにさらなる考えを要求されるという方なのです。さあ、新約聖書の方を読んでいきたいと思います。今日の新約聖書、まあ、大変長い箇所でありますし、一回読んだだけではなかなか難しい箇所であると思います。前回私がコロサイ書の説教を先月させていただいたとき、まあ、勝利は我らにという説教題で説教させていただきました。まあ、それはつまりどういうことであったかといいますと、つまりイエス様が十字架につ けられて死んで、その死にゆく様を公開処刑ですよね、公開処刑されて恥ずかしめを、人として最大の恥ずかしめを受ける、そしてこの死、そこからのよみがえりによって私たちを勝利するものへと変えてくださった。イエス様は負けたのです。一度負けたのです。恥の中で、言葉悪いけど、のたれ死んだんですね。のたれ死ぬ前は、これは私の新約聖書の教授が言いましたけど、まあ、ルンペンだったっていうんですね、イエス様は。ルンペンって言葉はどうでしょうか。私も最近あんまり使わない、まあ、どちらかというと、まあ、ルンペンっていうのは自由なんでしょうかね。いわゆるホームレスとルンペンってちょっと違うと思うんですよ。自分は何かこうが思う自由がいい、それと束縛されない生活、そしてまあ貧しい生活がこう混ざったものを、多分おそらくルンペンという、気流者、まあ、もしくはルンペン、ボードビリアン、いろいろな言い方があると思いますが、まあ、イエス様はそして貧しい格好をしてですね、貧しい者のところに行って一緒にご飯を食べていた、ある意味ではルンペンだっていうわけです。そのルンペンがさらに恥ずかしめを受けて、ユダヤ人の罵倒を浴びて死んだのです。この世には負けたんです。しかしその負けたことによってイエス様は世界を逆転させ、そして負けるべき私たちが十字架によって勝利することになったというのが、まあ、前回の説教のところでありました。今日読みしたところの13節、前回のところがその13節から15節のところが要約したところですけれども、まあ、さらに今日読み始めたところの16節はこういうふうに言っています。ちょっと私頑張ってギリシャ語で全部読みましたところ、ちょっとですね、今日読みしたところはこの新共同訳聖書と意味が随分離れているということが挙げられます。ですのでちょっと私が自分の訳を言いますので、こうちょっと今日はですね、聖書とこう、まあ、聞いたことと見ることとですね、ちょっと合わせながら進んでいきたいと思います。16節はこうです。こういうわけで誰にもあなた方は裁かれてはいけない。食べることと飲むことにおいて、また祭りの参加、また新月、安息日、このようなことに関してあなた方は、あなたたちは裁かれてはいけないと言っています。17節を一旦飛ばして18節をちょっと読んでいます。あなた方のうちの誰もが見下されてはならない。自己卑下にふけりながら、もしくは自己推薦と言いましょうか、自己卑下にふけりながら、そして天使を礼拝している者によってあなたたちは見下されてはいけない。彼は見た、詳しく。それは無駄だと。彼らの肉のいたずらによって膨れ上がらされているもの。つまり自己推薦であるとか天使を礼拝するってことは、それは無駄だと。それは彼らの肉、欲望によって膨らまされたことである。そして17節読みます。それは今来ているものの影である。しかしそれはキリストの現実。16節、18節、17節が真ん中に入っております。で、この17節、それは今来ているものの影である。しかしそれはキリストの現実。この17節というのがこのコロサイの信徒への手紙に入っているがゆえに、このおそらくコロサイの信徒への手紙が書かれて、まあ、2000年近く経っていますが、この手紙が本当にパウロによって書かれたのかそうでないのかという学問上の議論は尽きることがありません。この17節が入っているからゆえにパウロではないのではないかと、おそらく専門家たちの、まあ、90% は言っていると思います。新共同訳ですとこういうふうになっています。これらはやがて来るものの影に過ぎず、実 体はキリストにあります。影と実体ということを分けているというのは、これは古代ギリシャの哲学の考え方であります。非常にキリスト教的な考え方では実はないわけです。しかしこのことがだんだんと歴史の中で、つまりアラビア経由で中世にアリストテレス、その他、まあ、プラトンとかのギリシャ哲学が再発見することによって、カトリックの中にギリシャ哲学が入り込んでいくわけですね、中世に。でこの思想が逆に言うと広がっていくわけです。パウロ自体は実体と影っていう言葉を使ってはいないんです。他の書簡では一箇所だけ出てくるとすると、ヘブライの信徒へのヘブライ人への手紙というところで、この実体と影という、まあ、つまり二元論ですよね。二元論というのは光と闇、なんとかとなんとか、なんとかとなんとか、こっちには価値があるがこっちには価値がないという、まあ、そういうようなものの考え方です。しかしこの2章17節がここに入っていることで、私たちがこれらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります、まあ、これらというのは何食べるか、何飲むか、礼拝にどうするかとかですね、暦がどうであるか、まあ、それは全く意味がないんだ、影なんだ、幻なんだと言っている。実体はキリスト、しかしキリスト見えませんから、私たちにとって。これは私たちにとても考えを複雑にさせることなのです。まあ、簡単にもしここを解釈するなら、まあ飲み食いのことについてですね、まあ要するにね、お酒飲むとか、まあそういう嗜好品のこととかについて、まあしのごの、まあ考えなくていいよって、まあ単純に考えればもしかしたらそうかもしれません。私今韓国に行ってますから、私が所属している進学大学は入学の時に宣誓書を書かされるんです。まあ、禁煙は当然なんですね。で、問題飲酒をせず、同性愛でないもの。ちょっと待ってよって、私はまあ入るためにね、なんか書いちゃいましたけど、とても自由な進学大学で、まあ、韓国一のレベルを誇る進学大学ですが、今ね、同性愛の問題についてとても韓国は、まあ、どちらかというと保守的です。そしてとても男尊女卑ですね、簡単に一言で言うと。しかし教会はとても同性愛のことを排除しようとしています。進学校がそれをやっていますから、まあ、どんどん理解がですね、まあ、聖書的な判断というのはおそらく難しい問題だと思うんです。レビ記を読もうが、パウロが書いたローマ人への手紙を読もうが、聖書的判断をこれ一箇所だけ取ってその判断をするということは多分学問的には無理なことですが、そうでないものって先生です、脅しです。全教職員もです。進学校に3000人弱の人がいて、それ署名して、でも実際には地下サークルがあるわけです。ゲイもいればレズビアンの進学生いるんです。牧師の中にも多分いるでしょう。だけどそこに強要するわけですね、踏み絵を踏ませるんですよ。それで教会はいいのかなって私は正直思っています。教会は踏み絵を強要するところではありません。受け入れるところです。分かり合うところです。まあいろいろな観点があっていいんですよ、もちろん。ですからここの16節、まあ祭りのこととかそういうね、おのおのこの、まあこの世的なものに関して、まあ、私たちが見下されてはいけないって言うんです。なんで見下されてはいけないのか。これは私たちは勝利した、イエス様の十字架によって勝利したのですが、ちょっと隙があるんですね、人生において、うん、神の目にはやはり私たちというのは依然通り、あ、ちょっと、せっかく今日のナタンが言ったように、あなたの罪は許されているんですが、ちょっと隙がある。ダビデ王を見てください。神を信じて、神によって油を注がれて、でも隙があった。どちらかというと、聖書は、特に旧約聖書を見てください。隙のある人たちばっかりの話ですよ。完璧であった人って、まあ、あんま出てこないですね。モーセも隙がありました。エリアも隙がありました。誰もありました。完璧な人 のお話は載っていません。だいたいいい感じになるとこの隙が出てきて、まあ、崩壊していく、まあ、ちょっと持ち直す場合もあるかもしれませんが、そのような証言を集めたのがこの歴史を含んだ旧新約聖書だと思います。隙っていうのは何でしょうか。まあ、言い換えると自分ではまあどうすることもできなく、まあ、さらなる罪を犯し続けてしまうということではないでしょうか。日本である歌手であり俳優が捕まりましたね、コカインで。20歳のぐらいから20代からやってましたってね、会員いましたけど、まあ、私もまあ、まあ、時効といいますか、まあ、私も一通り全部やりましたけど、芸能界あんなもんじゃないですね。彼はまだ罪を認めて、まあ開く、まあ、もう逃げられないと思ったのか。ですから彼を責めるよりはやはりどうやって立ち直るのかということが、やっぱり本当は社会が、まあ、そして教会もですけど、そこを導いていかないといけないと思うんですが、どうすることもできないっていうのが依存であり、まあ、私たちが罪というものを犯す、この世的な罪ですね。法に引っかかるというのはこの世的な罪です。聖書が言う罪はそれプラス神の方を見ないというのが罪ですけども、神様がこれが君こういうふうに生きてる大丈夫って言ってるけど、その言葉が当たってるから反対向くんですね。当たってると、いやちょっとそれドンピシャだからちょっときつい、今言われるときつい、これが罪を犯す者の心理なんです。だから本当のこと言われるとなんか言い返せなくなりますよね。正論ってやつですよ。理詰めでもそうかもしれません。私日本と韓国の関係ってこうなんじゃないのかって、どちらかというと韓国に行く前はもっと新刊だったと思います。私はでも韓国に行くと逆になってくるんですね、だんだん。いやちょっとこれ、いやこういう風な政治でいいのかなって思ってきます。で、日本のことを悪く言ってるなんていうのは、この前独立運動100周年3月1日でしたけど、ほぼないです。一部の方を除いて私が文句言われることもないです。今韓国で一番の話題は日本の問題ではないです。世界のトップグループになったビッグバンの一人が性接待をしてたっていう、この問題が毎日、どれだけ芸能界がそのことによって汚染されたのかっていうのが一番のニュースです。日本との関係なんか一切出てきません。私もここに来るとき、もうたくさんの韓国人が日本に来たくてしょうがなくて毎回飛行機一緒になってますけど、一切出てきません。問題なのは影、タレントって影なんですよ。ある意味自分が好きでわーいいなって追っかけてる、これが闇であったということが明らかになっちゃって、今国の宝だ、これは世界に誇る K-POP の宝だっていうものが、今これは虚像だったということが分かっちゃって、今だから韓国人のある意味のプライドはとても傷ついていると思います。ですからそんなところにおいて日本の歴史問題をニュースがやるなんてことはまあないわけなんですね。私たちは自分ではどうすることもできない、自分では罪は解決できないんですよ。法律的な罪ももちろん解決できません。ダビデもまあそうであったわけです。さあ16節からまあ、ずっと23節まで書いていることっていうのはどういうことなのか。問題なのは23節をちょっと読んでみましょう。新共同訳聖書でちょっと読んでみたいと思います。23節はこのように書かれています。これらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく肉の欲望を満足させるだけなのですと。つまりですね、一見宗教的に美しい、清い、尊い、もしくは人間的に価値がありそうなこと、でもそれはまあちょっと天使だけを礼拝する礼拝、プロテスタントのちょっと感じで言いますとね、 天使だけを礼拝するっていうのは多分なんかその守護神的な感覚と近いですね。やはり守護聖人って言いますからね。それはやっぱり本当の神を見ていることではないというふうに、まあ、コロサイ書はちょっと言っています。もうちょっと細かい話をしますと、自分に課す宗、直訳です、ギリシャ語の、自己に課す宗教的礼拝と謙遜において、そして体を惜しまないこと、まあ、奉仕っていうことだと思いますね。それは全くに価値がない、それは肉、つまり自分の思いである。すごい厳しい言葉ですね。と言って、あ、じゃあ礼拝来なくていいんだ、一年いっぺんでいいんだって、そういうことが言いたいわけではないんです。立法的な行いなんですね。それは何かせねばならない、せねばならない、せねばならないっていうのは、まあ、いわゆる古い立法です。そこにとらわれているということは、それは全く意味がない、全く意味がない。もう一言言うならば、加えるならば、新しい立法であるイエス・キリストを見ていないということなんですね、うん、価値がない。私たちの礼拝はどうでしょうか。真心を支える、真心から礼拝を捧げるということは本当にどうなのでしょうか。礼拝のスタイルは様々かもしれませんが、私たちが真心を込めて捧げる礼拝とは今日、今日といったものであるでしょうか。もうちょっと言いますと、私たち今日ここにいらっしゃる皆様ですよ、何のために今ここで礼拝を捧げているんでしょうか。日本人の言い方でちょっとだけ私が気になる礼拝に関する言葉があります。それは教会でよく言われるんですが、礼拝を守るって言うんですね。礼拝は守るものでしょうか。礼拝は捧げるものですよね。礼拝ですから献金もあるわけ、同じなんですよね、全部が。まあ、やっぱりね、日本人はとってもそのやっぱり真面目で、そういう中から教会がね、明治になって形成され、守る、雪が降っても嵐でも槍が飛んでも礼拝は守る。でも守れない時もあるんですよ、実際に。じゃあその時にどうするかっていうことだ。真心の礼拝を一人一人が持っているかと、これは私たちのね、教会街道の歩みと重なることだと思います。本当に教会は建物ではないんです。真心の礼拝があるところ、捧げられるところ、それはすなわちどこであろうと教会であります。そのためには一人一人が真心を込めた礼拝は何であるかということを考える必要があります。もう一回言います。パウロは言いました、17節で、これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにありますと。一番難しい概念のところでありますが、ここずっとずっと影とは実体とはということを考えたときに、これは聖書には書いてませんが、一つの比喩としてちょっとお伝えしたいと思います。私たちが、まあ、私が例えば教会堂の出口に向かって歩いているとしましょう。私の後ろから太陽が真後ろから差している場合には、私の影は前に出ますよね。私は永遠に影を踏んで歩くことになります。自分の前に影があって、歩いても歩いてもそれは自分の影を歩んでいくんですね。で、影は太陽ではないんですよ。やっぱり等身大の自分の、東京神学大学、これ等身大って言ったらいつもね、東京神学大学っていうのは間違えるんですけど、自分のこのサイズ通りのっていうか、ちょっと大きいのが影ですよ。でも逆だったらどうでしょうか。私が歩んでいく方に、こちらから太陽が来ているときには影は当然私の後ろに行くんですね。私が影を踏むことはないんです。ちょっと眩しいです、光が眩しいです。さあ、この光と影、光とは何でしょうか。私たちにとって影とは何でしょうか。でもなぜその影に惹かれるのでしょうか。それは18節に書いているように、幻で見たことをまあ頼りとしちゃうわけなんですね。ですから、どうしてもこの世の事柄に私たちは心を、まあ、囚われてしまい、それがまた魅力的であるから、まあ、惹かれていくわけです。そうやって歩いても歩いても自分の影を、まあ、追って踏んでしまう。 まあ、そしてどちらかと言いますと、実際に見たこと、本当に大切であること、これはもちろん追い求めていくこと、信じるに値することかもしれません。そうではないんですが、自分で膨らませてしまうことというのがあります。まあ、それは自分のやはり欲望なのですね。仏教は究極的に言うと、この欲望を断ち切るという、無になるということで乗り越えていく宗教でございます。でも私はここに対しては一つの哲学的な疑問を持っています。それはカント、デカルトの世界ですけど、どこの時点で無になったって私たちが思うことができるんでしょうか。これは多分できないんじゃないのかなと思うんです。ですから仏教の世界で本当に無になったとされている人はブッダしかいないですよね。ブッダは神じゃないんですけども、ですから私たちが何かを断ち切る断ち切る頑張って断ち切る、麻薬もそうです、まあ悪い行いもそうでしょうね、依存もそうですけど、断ち切る断ち切るって自分でどんなにやったっても断ち切ることっていうのは実はできない。しかしそこには影の魅力があるわけです。さて今日のところでは一節から五節までは具体的なところに入っていきます。一節お読みします。もしこういうわけでキリストと共に復活されさせられたのなら、上を探しなさいって言うんです。そこにはキリストがいる、神の右に座っている。上を探すんだと。だから下見てずっと歩くんじゃないよと。二節、これも私の役です。上に注意を払い、上っていうんですね、まあ、天と地の概念ですけども、二節は上に注意を払い、地ではなく、あなたたちは死んで、あなたたちの命は隠された、キリストと共に神のうちに。今日言いたいことの一つはここです。三章三節、新共同訳ではこうです。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方は死んだのであって、もう過去形です。私たち生きている者にとって、あなたたちは死んだのであって、死んだと言ってるんです。それはキリストと共に私たちが死ぬこと、キリストと共によみがえって私たちが今生きている中で新たな命、つまり永遠の命とつながる、これを手にすることです。ですから一度死なないといけないんです。一度死なずに新しい命を得ることはできないと言ってるわけです。自分の影を踏んでずっと歩み続いている、それは死んだことになっていません。そのものには真実、キリストの実体は、まあ、与えられない、理解できない、結ばれることがないと言っているわけです。パウロはとても無駄が嫌いな人だったと思います。伝道が無駄にならないようにいつも伝道している教会のことを気にかけておりました。ですから影を踏まないようにしているんですね。しかしそのパウロであっても、第二コリント書に言ってますけども、自分にトゲが与えられた、このトゲを抜いてください、3回祈りましたが、パウロでも格闘するんですね。ですから私たちはこの自分のですね、知らず知らずに踏んでいる自分の影、実体がないものに対して戦いを求められる時があると思います。しかし大事なのはどこから光が照っているのかということです。教会は光を大事にします。どこから入っているのか、この教会の素敵なところは実はこことここなんですね。この脇の光ってこれ結構活かしてるんですよね。とても今ちょっとこっち建物立っちゃいましたから若干違いますけど、夕暮れ時、私がたまにいる時、夕暮れこう教会で上がってくると、ここのね光が結構そのこの空間をね支配してて、で若干言いますとあのバルコニーの光もそうなんですね。やっぱり教会っていうのは光がどこから来るかをあの指し示すところだと思います。それが建築の中にも歴史的に込められていると思います。ですから やはり自分の影を追って歩んでいる方っていうのは、どうしてもどこから光が来ているのかを知らない、もしくは知りたくない。眩しいんです。光は真実です。神の真実ですから眩しいんです。心が痛いんです。向き合えないことが痛いんです。しかしそれは影踏みは全く無駄だっていうのが、まあ、今日の結論であります。教会の伝統、歴史、習慣というのをキリストの上に置くことはないでしょうか。教会は伝統があることとてもいいことだと思います。歴史あるこの教会もとても素晴らしいです。この歴史がさらにさらにつながっていく、このこともいいです。習慣、空気、雰囲気、これもとても大事なことです。全部の教会が同じである必要は全くありません。本田記念教会はこのいい、かっこいい言葉で言うとエートスって言うんでしょうかね、雰囲気、これがとてもいいと思います。しかしキリストの上に置いちゃダメなんですね、これをね。教会はやっちゃうんですね、たまにね。これは伝統があって、うちの教会は、これはやっぱり実体ではなく影だということです。そして一つ今日レントの中で考えてみたいのは、教会において、この本田記念教会において、今もキリストは私たちのために十字架にかけられようとしています。私たちが一度死んでないならば、イエス様はまた死ななきゃいけないんです。永遠に一度限りのあの出来事を、イエス様が血の汗と涙を流して、またゲッセマネの園からですね、行われなきゃいけないんです。それは私たち一人一人がやはりキリストという実態を自分の中に抱いて生きる、このことが強く私たちにこのレントの時期に考えなす必要があるのではないでしょうか。上に地を、注意を払え、地ではなく、あなたたちは死んで、もう死んだんです。だからもう死んだですから、まあ、もう一回死になさいって言ってるわけじゃないんですよ。死んだんです。キリストと共に死んで、キリストと共によみがえった。で、あなたたちの命は隠されたんです。でもうすでに天にある。キリストと共に神のうちにあると言っています。ですから今日の最後の5節、これは来月にも、来月以降に引き続きますが、地にある物事を捨てなさいとパウロは強く警告するんです。ポルネイア、これはここの箇所においては性的な悪行のことを言っています。性的な乱れを言っています。不浄なもの、みだらな思い、悪の願い、最後は富に対する過度の欲望です。富に対する過度の欲望が偶像礼拝だとパウロは締めくくっています。もう一度考えてみましょう。私たちが、つまりね、性欲がないことがいいって言ってるわけじゃないんです。禁欲することもいいって言ってるわけじゃないんです。悪行になることですね。ナタンの今日、ダビデの話をもう一回思い出してください。それが神様を礼拝することにつながらないことを捨てなさいと。それは地にあるものだから。天にあることを私たちは求めなさいと言っているわけです。しかしこれは自分で一生懸命筋肉トレーニングのようにやって禁欲的になることではありません。ああ神様、そうなりますようにと私たちが心から祈る、ただそれだけで私たちにはそのことから脱却できる力が皆様には与えられています。なぜならば、もうキリストと共にあるこの教会の兄弟姉妹たちはもうキリストと共に一度死んで、もうよみがえって、もうすでに新たな命の中に生きているからです。お祈りいたします。天の神様、私たちが知らず知らずの間に生きている中で自分の影を追いながら歩んでいることがあります。多くの場合それは自分では気がつかないことかもしれません。しかし私たちがこうしてあなたの招きにより教会に集められています。どうぞまずこの教会において、まことの光がどこから来ているのか、まことの光が誰であるのか、私たちがもう一度知ることができますように。そしてあなたを知った今、私たちがこの地上で生きていますが、地のものばかりに私たちが目を奪われることなく、あなたと共に私たちが生きている天を 見つめて一日一日が歩むことができますようにあなたが導いてください。残念ながら教会に来れない兄弟姉妹、肉体の病を覚えているもの、本当に主が憐れんでくださいますように。すでにあなたと共に死に、あなたと共によみがえったものをすぐにあなたが助け、癒し、慰めてくださることを私たちは願い信じています。どうぞ教会が特にいないもののために祈る豊かな共同体としてくださいますようにお願いいたします。あなたの復活を覚えてこの受難週を過ごしています。どうぞイエス様、この罪を多く犯し続けている私たちのためにあなたが二度と十字架にかからないように、私たちがあなたを二度と十字架につけることのないように私たちに信じる心をくださいますようにお願いいたします。ここにいる者のすべての祈り願いと合わせてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。